本日のメッセージの聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はマタイの福音書13章18節から23節、マタイの福音書13章18節から23節、新約聖書の26ページになります。マタイの福音書13章18節、それではお読みします。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くがこの世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。以上の箇所から、心にまかれたものと題しまして、小林先生にメッセージをしていただきます。お願いします。
おはようございます。19節をもう一度お読みします。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。毎年お正月になりますと箱根駅伝というのがあります。そのコースの第2区に横浜市保土ヶ谷区の権太坂というところがあります。だらだらと長い上り坂で、かなり体力を消耗するところです。それで難所として知られています。でそういうところなので、第2区は力のあるそのチームのエースが走るということが多いようです。それで注目されて花の肉なんて、そんなふうに言われています。でも有名な難所の割にはゴンタ坂なんてなんか、おっとりした感じがする名前です。でなぜそんな名前なのかというと訳があります。昔この坂を登った旅人が坂を登り切ったところで、そこにいた農家のおじいさんに聞いたんだそうです。じいさん、この坂の名前なんて言うんだい。ところがこのおじいさん耳が遠かったんです。え、名前かい、ゴンタだ。で自分の名前を教えちゃいました。それからこの坂はゴンタ坂って呼ばれるようになったというお話が残ってます。本当かどうかよく知りませんが、有名なお話です。でもまあそのおじいさんがちょっと聞き間違えたということが原因で何か深刻な問題が起きるということはなかったわけです。でも普通聞き間違いは問題の原因になります。最近我が家夫婦では聞き間違いが多くて、なんてよくやってます。まだそんな日には出てませんが、今朝お読みいただいた箇所は御言葉の聞き方、受け止め方の話です。聞き間違いとはちょっと違うんですが、でも聞き間違いと同じように聞き方によってその結果が大きく違ってくるものです。 今朝の箇所は聞き方によって結果が違うというそんな話が語られているところです。今朝もここからお話をしたいと思います。第一のことは、神の言葉は人の心にまかれるということです。神の言葉は人の心にまかれるってことです。マタイの福音書の13章は有名な種まきの例えが語られているところです。農夫が種まきをしました。ある種は道端に落ちたので鳥が来て食べてしまった、こういうお話です。聖書を私が読み始めた頃、どうもこの話がしっくりきませんでした。お百姓さんが道端に種をまくということはない、これはおかしい、論理的に、なんてそんなことを思ってました。で、確かに日本のお百姓さんは道端に種をまくということはしませんのですが、当時のユダヤのお百姓さんは道端に種をまくことがあったのだそうです。変なことするなぁなんてこう思うんですが、どうしてかというと、まき方が違ったんだそうです。ユダヤのお百姓さんは前掛けを袋のようにして、その中に種をいっぱい詰め込んで、手でぐわっと掴んで、それでパーッとこう種をまいたのだそうです。で、そういう巻き方をするもんですから、中には道端の方に飛んでいってしまう種もあった、でこういうことなんです。種まく人っていうミレーの描いた絵があります。これは聖書のこの話をテーマに描いたもので、であの絵に描かれている人の種の巻き方が、そうは言ってもどんな絵だったっけかななんて思ったりするんですが、あの種の巻き方がこのマタイ13章の種まきの例えに出てくる種の巻き方のようだってこう言われます。ミレは落ち穂拾いとか晩鐘といった聖書の話や信仰を題材にした絵をよく描いています。で、この人は種まく人の絵を2枚描いたそうです。で、1枚はアメリカのボストン美術館にあります。もう1枚は山梨県甲府市の県立美術館にあるんだそうです。わざわざ外国に行かなくても本物を見ることができるわけです。で、もっと身近に種まく人の絵が岩波書店のマークになってます。あったっけなんて、最近は種まくトトロなんていうそんなマークもあるんだそうです。そこまでいくとちょっとミレーの描いた絵の趣旨とは違ってくるところがあるんですが、で、別の種は土の薄い岩地に落ちました。すぐに芽を出したんですが、根がないのですぐに枯れた、岩にぶつかって根が育たなかった、こういうことです。で、ある種は茨の中に落ちました。最初は良かったんですが、周りの茨が伸びて覆い尽くしてしまったもんですから、結局実を結ぶには至りませんでした。でも良い地に落ちた種はすくすく育ってたくさんの実を結んだ、皆さんよくご存知の種まきの例えです。これは家庭菜園のお話ではなくて、信仰についての例えです。で、農夫がまいた種のことを19節で、それは御国の言葉のことだって解説をしてくれています。神の言葉、神の御言葉のことです。で、4つの種類の土地はその御言葉を聞いた人たちのことです。で、同じ人が同じ御言葉を語ったとしても、同じところで同じ時に同じ話を聞いたとしても、聞き手によってその結果が違うというお話です。同じ話を聞いたんだから同じ結果が出るに決まってるじゃないかと普通はそう考えるのです。でもイエスさんは、いや違うんだな、これが、っておっしゃっています。 じゃあどこが違うのかというと、環境だとか育ちだとかそういうものの違いじゃありません。聞き方の違いだってこういうわけです。神の御言葉をどんな心で聞くか、それをどう受け止めるか、それをどう自分に当てはめるかっていうことの違いです。権田爺さんは聞き間違えましたんですが、ここに出てくる話は御言葉に対する聞き方のお話です。この今朝の箇所の前の箇所も聞き方のお話がずっと続いてまして、ですからってこの続いて種まきの例えが語られています。イエス様は13章の3節から9節で話された種まきの例えの意味を今朝のこの18節から23節で弟子たちに解説しています。それは弟子たちのあれどういう意味ですかって聞いたからです。道端に落ちたってのは無関心な人のことだってこう言います。霊的な無関心。聖書で霊的なっていうときには神様に関する事柄のことを霊的なっていう、そんな言い方で表現をしています。御言葉を聞いても自分のこととして受け止めなければやがて消えていきます。最近私なんか本当に消えるのが早いです。こっちで何か言って首をこっちにいただけて、なんだっけって分かんなくなることがあって、本当に情けないんですが、でそのことを悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪いますってこう語ってくれています。でルカの福音書ではこの悪いもののことを悪魔のことだって解説をしています。二つ目の岩地に落ちたっていうのは薄っぺらな聞き方のことで、そこの浅い聞き方をしていると長続きしないってこう言います。なんか難しいことがあるとこけてしまうって言うんです。で三つ目の茨の中に落ちたっていうのは神様のことよりもこの世のことばかりに心を使っているって言うんです。でこの世の思い煩いと富の誘惑で心が塞がれて実を結ばないということがあるって。で四つ目の良い地に落ちたというのは御言葉を聞いて自分のこととして受け止める人のことです。でそういう人は多くの実を結びますとこう解説をしてくれています。でこれ何を言ってるのか、何の話なのか。で信仰って神の言葉への応答として生まれるものだって語ってくれています。信仰って何だろうっていろいろ説明を分かりやすくしたりすることがありますが、ヘブル書の11章12章あの辺りで信仰のことが出てきますが、信仰とはなんて話をしてますが、あそこは今日はお話はしませんが、あそこは信仰の定義をしている箇所ではなくて、信仰ってこういう力がありますよって話をしているところです。むしろ今日の箇所の方が信仰とは何かっていうのに近い感じがします。信仰って神の言葉への応答だって言うんです。御言葉を聞くことから始まって神の御言葉を自分の中に自分の生活に取り入れていくっていう、そういうことを進めています。御言葉を聞いて理解し納得してそれを信じ、そしてそれを自分に当てはめて生きようとする人、そういう人が実を結ぶとおっしゃるんです。で神の言葉が種のようにまかれることがなければ信仰は始まらないのです。で人は信じる力、誰でも信じる力を持ってます、基本的に。ですからいろんなものを信じちゃうことがあります。信じなくて良いものも、いやそれダメだよっていうことも。でも聖書が言うところの信仰は神の言葉への応答として生まれるものです。神の言葉のないところに救いの信仰って育ちにくいのだろうって思います。そして神の御言葉をどう受け止めるかっていうことが、同じように種がまかれると同じように重要大切なことになります。 コリント人への手紙の第一の一章にこうあります。神はこの世の知恵を愚かなものとされたではありませんか。神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。どんなに難しい勉強をしてもそれで神様が発見できるわけではありません。心にまかれた御言葉を心の中に取り込んで神様のことが分かっていくのです。神様についてのイメージってなんとなく昔から持ってたなんていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、神の言葉が語っている神様の姿って何なのかっていうことを、そこから神様のイメージが作られていくってことが大切です。御言葉をしっかりと受け止めると私たちの生き方に変化が生まれてくるというんです。さあ今朝お話をする第二のことは、御言葉を吸収すると生き方が変わってくるということです。種がまかれることと実を結ぶこととは別のことです。種まきの例えはそんなことを語ってくれているようにも思います。たとえ神の言葉が届いても聞き流していると気がついた時には、なんだっけなんて、そういうことになります。そのことを今朝のこの19節では、御国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪いますってこう表現をしています。悟らないとってこうありますが、悟るっていうのはこれ仏教の悟りとは違います。聖書を読むときに時々やっぱり国語辞典を引くんですね。自分がこうであろうなんて思っていた意味がでもそうじゃないってこともあったりなんかするので、どういう意味なんだろうって辞書を引くことがあります。で、悟るっていうのは辞書を引くとですね、はっきりと理解することって書かれています。ここで悟るって言われているのははっきりと理解すること、分かるっていうことです。で、皆さん知るっていうことと分かるっていうのとはちょっと意味合いが違うってお考えになったことがあるでしょうか。文庫本で分かるとは何かっていう、そういう本があったりなんかします。一度読んでみると分かったような分かんないようなそんなことが書いてあります。同じことじゃないのなんてこういう感じがするかもしれませんが、でもなんかニュアンスとして知るっていうことと分かるっていうことが違うような感じがします。例えば情報としては聞いて知っている、でも分かってないっていうことがあります。私は笠松教会にお邪魔するときには電車で行きます。車を運転するより楽です。だからです。で、加えて私が運転するよりも確実に安全だから、ちょっと最近車の運転、赤信号なのに渡っちゃって、後ろの車がついてくるのは変だなと思うことがあったりなんかして、危険だって皆さんきっと思われると思いますが、私もそう思ってます。ですからそのうちに運転免許証を返さなきゃいけないと思って、それはまあいいんですが、それで電車で行きます。でも電車って時々トラブルがあって運休することがあります。でもそれを知らないで駅に行って待って行けば困ることがあります。2ヶ月ぐらい前だったと思うんですが、名鉄線の木曽川堤駅の近くで倒木があって、木が倒れて、電車が普通になったことがあります。普通になったからといって急行電車が普通になったってそういうことじゃあります。通らなくなったってこと。でもその日は日曜日ではなかったので特に私には影響は出ませんでした。でも通学通勤の方々、大勢の方々がその影響を被ったのだと思います。で、そういう情報をテレビのテロップニュースやスマホのアプリで知ることがあります。でもニュースは見たけどそのまま駅に行って改札を通ってホームで待ってたなんていうことをしたら、それは 知っているのに分かってないということです。知るっていうことがあって、その後分かるかどうかっていうのは、じゃあどうしたらいいか私はっていうのが分かるってことです。じゃあ今日は名鉄ではなくて JR にしようとか、今日は車で行こうというふうに判断をして行動を変えるっていうことがないと、それは知っていても分かってないっていうことになります。知ったっていうことが私たちの心と結びつくときに分かったということになって、そして分かると行動が変わるのです。で、知り方にもいろいろあるわけです。聖書の御言葉を読んで、あるいは聞いたりして知っているっていうのは大事なことです。知ってるよ知ってる、キリストって十字架にかかって死んだんでしょ、社会科でやったもん、でもそれがどうしたっていう知り方と、クリスチャンがイエス様は私の罪の身代わりになって十字架にかかって死んでくださったんだってこう受け止めるのとでは知り方が違います。起こった出来事を知っているのと、その出来事の意味を知っているのとではだいぶ違うのです。さらに意味を知ると、それに基づいて行動が変わる。御言葉を学んでイエス様のことが分かってくると、イエス様に喜んでいただく生き方をしたいという、そんな思いを持つようになってきます。道端に種が落ちたとか岩地に落ちたと、そういう場合はそういうところまでは届かないのではないかと思います。で、茨の中に種が落ちた場合はイエス様を信じているはずなのに、この世の心遣いと富の惑わしでイエス様から心が離れてしまうという、そっちの方を優先してしまうということが起こったりなんかします。でも聖書が進めているのは、いろいろ失敗はあるけれど、でもできるだけイエス様に喜ばれるような生き方をしようということなんです。100点満点取れなくても、50点でも60点でもイエス様に喜んでいただけるような生き方をしたいという思いを持ちたいのです。で、こういうお話をしました時に、ある方が50点でいいんですかってちょっと心配になったって、こういうことです。まあ50点よりは60点の方がいいかもしれませんが、でも50点は失格だと思ってない。大事なことは100点満点取れるなんて思ってないってことです。あ、ごめんなさい、私自身はそうだと思ってます。で、クリスチャンだから100点満点取れるはずだって思わない方が、ごめんなさい、こんなこと言っていいのかどうか分かんないって言いながら言ってんですからしょうがないんですが、どこかで100点満点取らないものはダメなんだって、そんなふうに思うんだったら、それは学校教育の弊害だなんて、そんなこと言っちゃいけませんが、そういうことではないのです。今朝の箇所で悟るって翻訳されている言葉、まあもともとギリシャ語なんですが、これはどういう言葉かというと、もともと一緒にっていう言葉と置くっていう言葉が合わさった合成語なんです。つまり一緒に置くっていう、そんな意味を持っている言葉です。一緒に置いて結びつけるっていう、そんな意味を持った言葉です。で、結びつくと、なるほどって腑に落ちるんです。わかる、そんな言葉がここで悟るって翻訳されています。御言葉の言っていることと、それまで自分が持っていた知識や経験とか結びつく、すると新しい理解が生まれて、ああそうなんだってこう納得をします。すると、ただ単に頭の片隅にあった知識で終わらないで、それをもとにして新しい生き方が始まります。そんな知り方です。で、そういうことをここで悟るっていう、そんな言葉で表しています。例えば、愛する人、大切な人が亡くなったとします。で、お骨になります。でもそのお骨は 遺骨であって、その人の記念でしかありません。よく日本では遺骨のことをその人自身とみなして遺骨に向かって話しかけたりなんてことがあります。でもその人本人は天の故郷、神様のところに帰ったのです。遺骨は記念品です。御言葉はそういうことを私たちに教えています。聖書の御言葉を学んでそれが腑に落ちると私たちの認識が変わって思いが変わります。すると生き方や振る舞いがだんだん変わってきます。私たちの心がお墓ではなくて天国に向けられるようになります。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心がありますというのはそういうことです。御言葉の聞き方の違いから生き方の変化が生まれます。それは御言葉をただ単に知っているということを超えて御言葉を語っていることが分かってきたぞという、そういうことなんだと思います。さあ、今朝お話をする第3のことは、心にまかれたものを私たちが育てること、これが大切だってことです。私たちの心にまかれたものを私たちが育てることです。私たちの心にまかれた神の御言葉が私たちの中で育っていくこと、私たちの心には他にもいろんなまかれたものがあります。子供の頃にまかれたものがあります。大人になってから、社会人になってからまかれたものもあります。で、聖書的なものもまかれましたが、そうでないこの世的なものもたくさんまかれています。お前なんかダメだよって言われて育った人もいるかもしれません。それは心の底に溜まって沈殿して私たちに良くない影響を与えることがあります。深い心の傷ということだってあります。私が子供の頃叱られまして、そんなことをしているとお前サーカスに行っちゃうぞって言われました。で、子供心になぜサーカスなんだろうって思ったことがあります。サーカスに憧れている子供だったら、うん、ぜひそうしてなんて、そんなふうに目を輝かせるかもしれません。でも私はそうじゃありませんでした。なんだか分かりませんが、ふーっと怖くなって、そんなことしないでごめんなさいって謝ってました。で、私が言われたことではないんですが、そんな子はうちの子じゃありませんって叱られた友達がいました。子供にとってそれはとっても悲しくて恐ろしい言葉です。自分の存在を根底から否定される言葉です。ですから叱り方としてはよくありません。まあ、良い叱り方って何かって考えちゃうんですが、叱るんでしたらその子のしたことが悪いことだっていう、そういうことを伝えるべきです。で、その子の存在を根底から否定するようなことを言ったらダメです。それは反則です。間違った考えを持っている人は誰かの心に間違ったものをまくことがあります。そういうことがあるかもしれません。私たちは神の言葉を、良いものを心にまくものでありたいと思います。私の目には高価で尊い、私はあなたを愛しているっていう、そういうふうに神様がおっしゃったので、で、それを本当に良かったと思って受け取っています。だからそれをまた伝えていくものでありたいと思うんです。神の恵みの言葉を私たちはまくのです。そして心にまかれた良いものを、神の御言葉を大切に育てる。これは努力と工夫が必要だと思います。ただ漫然と放っておくのは危険です。悪いものが来て心にまかれた良いものを奪ってしまうからです。良い土地ってまかれたものを育てるんだと思います。じゃあどうやって心にまかれたものを育てるのかっていうと、いくつか方法があります。 で今日それを1から10まで全部お話をすることはできません。一つだけお話をします。それは教会に集うことです。教会というところで、教会の交わりの中で、私たちの心にまかれたものを大切に育てます。聖書はある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでってこうヘブル書の中で語ってくれています。こういう箇所を読むと、ああ昔も一緒に集まることをやめた人たちがいたのかなんて思ったりします。で、私たちを取り囲む世界には損得感情だとか富の惑わしだとかメンツだとかプライドとか、そういうこの世の価値観が吹き荒れてます。で、場合によっては神なんているもんかなんて、そういう哲学だって当たり前のようにまかり通ってます。でも教会は神の言葉に心を向けながら、確かに神様いらっしゃる、しかもその神様は良い方なんだ、善意を持って私たち一人一人に接してくださっている神様だと心に刻んでいます。あんなに怖かった昔、父が母が、本当はこんなに僕のことを、私のことを大切にしていたんだって大人になると気がつきますが、子供の頃は気がつかない。お父さんは僕のことが嫌いなんだ、私のことが嫌いなんだなと思って育つことがあったりなんかしますが、親の心を知った時に我々も同じように心を鬼にして叱っていたのだなんて思ったりなんかするわけで、まあ心を鬼にするのはいいんですが、顔まで鬼にしちゃいけませんけども、そんな親の思いを知ったりしながら神様の思いをまたもう一つ分かっていく、そんなプロセスを通ることがあります。で、私たち一人一人に接してくださる神様、その神様を心に刻んでいきます。で、神様は罪人である人間とはわけが違う、そんなことを確認しています。そして神様は罪のある私たちのことをイエス様の身代わりのゆえに許してくださって、その上で私たちが大切で価値ある存在だとこう語ってくださっています。で、人間だけを眺めていたらふーっとこう不安になることがあるのかもしれません。でもイエス様を真ん中に置く教会の交わりの中で互いを大切にし合うことを学んでいきます。学校を卒業したら勉強は終わりかもしれません。でも学び続けるということは死ぬまで続きます。アメリカの神学校でキリスト教教育学の勉強をしたんですが、そこで教えられたこと、まあ、当たり前のことかもしれないんですが、そこで先生が語ってくれたことは、大人になっても大人は変われる、大人になってからも大人は学んでいける、人は死ぬまで学んで、人は死ぬまで変えられていくんだってこう語ってもらいました。それは心にまかれたものを育てるということです。私は長野県出身で、父は26年前に長野県で天に帰りました。で、その後母は6年間一人で長野県に住んでました。でも82歳の時に当時私たちのいた東海市に移ってきました。で、東海教会の古い街道の頃、牧師館に一緒に住んでました。で、その母が牧師館の裏手に小さな花壇を作りました。そのうちに母が認知症になって体が弱くなって、それからは母はもちろん私たちもその花壇のことをすっかり忘れてました。やがてその母が秋に亡くなって天に帰りました。翌年の春、その花壇にチューリップが咲きました。その時に、何これ、誰が植えたのって思ったんですが、元気だった頃に母が植えたものでした。すっかり忘れてました。私たちは忘れてましたが、でも球根はちゃんと生きてました。母は天に帰りましたが、母の植えたもの、母の蒔いたものはその次の年も花を咲かせました。人の心にまかれたものは ちゃんと育てればチューリップじゃありませんが、ちゃんと育てれば時が来たら芽を出します。あなたは私の心にまかれた神の御言葉を大切に育てていきたい、そんなふうに思っています。一言お祈りをします。天のお父様、私たちの心にまかれた神の御言葉、それをしっかり受け止めて、胸に受け止めて、分かって、そしてその線に沿って一つずつ、知したら歩みかもしれませんが歩んでいきたいと思います。あるものは何年も経って忘れた頃に芽を出すものかもしれません。でもどうぞ私たちの心にまかれたものが芽を出し実を結んでいく、そんな生涯を導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。